この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんちくわ、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。暑くておかしくなっています本当に気温が上がってきて、まあ、毎日結構ね、職場というかその日の現場と家からのこの移動だけでも日に日に黒くなってきているんですが、まあ、そんな中でさ、本当にちょっとした 1,2 時間とか、少しだけの時間とかでも癒されたいなと思って、この間ね、人生で3回目くらいかな、動物カフェに行ったんですよ。そう、猫カフェとか犬カフェとか、まあ、マイクロ豚のカフェとか、最近いろいろな種類があるんだけど、ね、すごくいろいろな小動物に触れられる、たくさん種類がいるお店に行ったのね。そしたらハリネズミもそうだし、まあ、犬とかワンちゃんとか猫ちゃんもそうだし、ウサギさんに爬虫類、ヘビとかリクガメ、あとは鳥、フクロウとかがすごいもういっぱいいて、で餌やりをしたりとか触っていいですよってやつなんだけど、せっかくだから普段なかなか触れることのない、まずはハリネズミに挑戦しようと思って、おいでーと思って、そしたらね、最初かなり分厚い、もうミトンの強化版みたいなすごい厚さの手袋を渡されたんですよ。そう、それでこれをして下からこうすくうように触ってくださいって言われて、そんなに凶暴なやっぱり針してるんだって思ったけど、片方だったら手袋外して大丈夫ですよって言われて、あ、そうなんだと思って外して触ってみたら、なんとも言えない硬さで、多分すごくね、威嚇している状態じゃなければそんなにトゲトゲした、まあ、硬い針にならないらしくて、普段はこうそっと撫でて大丈夫みたいな、プラスチックのストローみたいな感じかな、その針の部分は。顔が本当に可愛くてええと思って、そしたら一匹目開けたまま寝てる子がいて大丈夫、目つぶんなくてって思ったりとか、そんな感じでとっても癒されてまいりました。でね、フクロウさんがたくさん種類いて、あれ、みんなエッホエッホのフクロウわかるとかもいっぱいいたんだけど、最大から最小まで大きさも様々だったんだけど、やっぱね、これに関しては鳥さんを触っているとうちの子を思い出すわけですよ。で、うちの子と取るコミュニケーションの方法とかをちょっと試してみたりするんだけど、やっぱりそこでなんか浮気してる気がすると思って、だいぶ戯れた後にちゃんと家に帰って、ごめんねって思ってうちの子可愛がりましたとさでも本当にね、なかなかない体験だったので、皆さんもぜひ興味あったら行ってみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、ぜひお待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずはラジオネーム、ハッピーハプちゃん。部長こんちくわ、こんちくわ。暑さが苦手で8月の猛暑に怯えていますが、8月といえば部長が2020年に動画で10年後の8月と歌われていました。歌ったねあ、5年後の今年の8月10日に大阪でまた出会える予定です。あれから5年経ってるの、私そっちに怯えてるわ今歌詞の学生時代の10年後と大人になってからの10年後では変化の度合いが異なり、このまま2030年も平凡にちくわ部員として居座りそうです。これからも5年後10年後もよろちくわです。ありがとう。すごいね、もう5年経ったんだねあの時歌った時はさ、10年後ってさ全然 何、自分の10年後も想像できないし、みんなとどうなってるかも想像できないし、このまま仕事が続けられてるのかとかさ、もういろんなことが何にも考えられてなかったけど、全然変わってないねびっくりした。はい。あ、でもその分なんかみんなと5年間同じテンションでなんか過ごしてきてるんだって思ったら、なんか楽しいね学校みたいだね。でもこのまま本当に10年後20年後30年後とずっと笑って一緒に過ごせたらいいな。これからもよろしく。続きましてはラジオネーム、チクチーカープカプちゃん。エリーちゃん、こんちくわ。こんちくわ。先日久しぶりに神宮球場へプロ野球を見に行ってきました。もちろんカープ対スワローズの試合です。この日残念ながらカープは負けてしまいましたが、花火を見たり球場グルメをいっぱい食べたりして思いっきり楽しめました。ちなみにエリーちゃんもこの前野球観戦したようですね。何かエピソードがあれば聞かせてほしいです。ありがとう。あのね私も今年5、6回ぐらいかな。今年はまだ神宮以外行ってなくて、結構一番本当に10年15年弱ぐらい前は、一番応援に行ってた時は神宮行って、ハマスタ行って、西武行ってみたいな、結構どこでも行ったりしてたんだけど、今年は行くたび、まあ、勝っても負けてもどっちもね、やっぱ声を出して歌いながら応援するのが私はすごい好きなんで、もう飲んで歌ってなんだけど、私は先日行った時ちょうど、逆転サヨナラスリーランを打たれて、序盤めちゃくちゃリードしてて、もう余裕のよっちゃんですと思って、もうすごい宮島さんも歌ってさ、気持ちよくなって、お酒も飲んで、この点差、あ、ちょっと2点とか入っちゃったけど、まあとか思ってたら、最後にポールに当たって逆転スリーランで負けるっていう非常に悲しい試合を見て、思い出としては、まあそれはね、悔しいなっていう気持ちと、まあ美味しいものたくさん食べたなって気持ちなんだけど、この間っていうよりは昔ね、一番応援に行っていた時は、まあエリちゃんもまだ若くてさショートパンツを必ず履いて応援に行ってた。ユニフォーム着て、ダボっとしたユニフォーム着て、短いこうショーパンを履いて応援するが私の、まあ基本のフォーム基本のスタイルだったんだけど、そしたらさ、神宮って屋根ないから、もう絶対外野席の応援団の近く、その時はまだ席が指定じゃないからで撮ってたんだけど、もうね、始まる 1,2 時間前に行って、もう先にガソリン入れとくのよ。真っ黒もう終わる頃には短パンのところピターっつって、この線がピャッて引かれてるぐらい真っ黒になってて、今はまあその日焼けの心配はないんだけれどもちょっとね、それでも日焼けとか暑さにはね、気をつけようかなと思いました。引き続き応援するよ、カープちゃん。続きまして、ラジオネーム、ルンさん、ルンちゃん。エリカーさんに質問です。コミュニケーションを取る上で気をつけていることはありますか？大人になればなるほど対人関係に悩むことが多くなっている気がします。あの時あの返し方、もうちょっと気の利いた返しを、わかる、すればよかったなとか、相手はどう考えていたのかな、自分は変な対応になってなかったかなとか、後でくよくよ考えてしまいます。エリーさんはゲストでいろいろな方と接する機会があるかと思いますし、インタビューを見ていてとてもスマートで気持ちが良いので、もし心がけていることがあれば教えてください。ルンちゃん、非常にわかります私もすごく気にしいなので、ちょっと言った後とかに、いや、もうちょっとこの返ししてればもっとすんなり受け入れてもらえたかなとか、あ、なんか嫌な思いさせてないかな、この言い方とか、すんごいくよくよするので非常にわかります。気をつけていることっていうのは、これはね、私はなんだけど、私はちょっと喋りすぎてしまう癖があると自分で分かっているのね。人の話をやっぱりたくさん聞きたいと思ってるのに、一個の情報で、あ、分かる、私もこうですっていう自分の話を広げちゃったりとか、ちょっと自分の話が多くなっちゃうなっていうのを自覚してる節があって、せめて、まあ、5対5か、まあ、3対7とかになれればいいなって、そこでちょっと客観視する時があるの。だからそういう時に、あ、いっぱい喋りすぎちゃったなって自分で思ったら、相手のことがもちろん好きで興味があって聞きたいって気持ちが前提としてあるから、ちゃんと相手の話聞きたいなって気持ちに切り替えて、ちなみにこの時はどうするんですかとか、この時はどういう気持ちだったんですかって て相手のことを今度は切り、聞く時間にしようっていう風にそこから作ろうっていうのを心がけてますかな。なんかやっぱり自分が知りたいって思うことをちゃんと聞くで、相手もあ自分のことをこうやって知ろうとしてくれてるんだって思うのって嬉しいと思うんだよね。私もそうだけど、そしたらたくさん喋ってくれるし、もっともっとその人のことを知れるからと思っているので、お互いそれでいっぱい知ることが増えたらもっと絆も深まるなって思うので、とにかく相手の話をもうちょっと聞くのを自分気をつけてって自分に思わせてます。るんちゃんはどうかわからないけど、でも相手のことを知りたいなっていう気持ちが相手にも伝わればお互いがもっともっと知っていこうねっていう気持ちになると思うので、そういう部分をね、心がけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとう。以上メールジャックのコーナーでした。ハートジャック、このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回のお題は暑いね、最近ね、夏の思い出、みんなのハートをこうほっこり、それとも熱くするような思い出は何かな。まずはラジオネームひかるさん。高校の頃に鈴鹿8時間耐久レースにテントを担いで一人で行ったのがいい思い出、すごいな。後日現地で兄と集合しましたが、3泊4日だったかな。その中の1日は台風に襲われテントごと水没しかけました。これはこういうのってでもさ、後々思い出したらいい思い出だったなってなるよね。その時は多分さ、うわなんでわざわざこんなクソ暑い時にとか、こんな台風の時にわざわざこんな苦労してってその時は思うんだけどでもレースが好きだからそういうこともね楽しく消化できるのかな。私も結構フェスの時、音楽フェスだったりとか、まあ、それこそコミケとか本当に猛暑だったりとか雨の中とか並んだり音楽聴いたり、うわーもうすごいじゃん暑いじゃんとかなってても、結局思い出すとあんなに暑い中好きな音楽とか好きな漫画とかのために情熱かけられて楽しかったなってなるんだよねそれにしても無事に3泊4日過ごせてよかったです。ラジオネームあんこティーチャーさん。エリーちゃん、おつちくわ、おつちくわ。夏の日の思い出は、私が小6の時、家族旅行で佐渡島へ2泊3日で行った時のこと。佐渡島へフェリーに乗ろうとした時、一人の女性が困った顔をしていました。その時母はとっさに彼女の分も私が払うと言い出して、一緒にフェリーに乗り佐渡島へ。彼女は日系人のハワイの方で先生をしている人でした。母は英語を喋れるわけでもなく、家族誰一人喋れる人はいません。でも母が取った行動はいつもこれで、困っていたらまず助ける精神。佐渡島に着いた後も一人外国人の方が歩いているのを見て、止まってーと車を急停車し、みんなは英語が通じなかったらどうするのと呆れ顔。それでも母は外国人に声をかけると、早稲田大学の留学生で日本語が通じた方。母の積極的な行動は凄まじいと思うと同時に、困っていたら助けたい、今の自分と重ねるとさすが母の息子だなぁと感じてしまう自分がいます。今ではいい思い出です、といただきました。素敵だねでもそれを自分と重ねると、自分もその息子だなって思うってことは、あんこティーチャーさんも同じ気持ちがそういう人を見ると芽生えるっていうことだよね。なんかなんだろうな、私もそういう気持ちはすごく湧く方だと思って、それがねこう善意なのか、そういうことをするしないと自分がなんか後で嫌になっちゃうというか、あなんで私あの時一言声かけなかったのかな、わあなんか困ってそうだったのになってなって、後でちょっと後悔しちゃう方が大きくて、そういうモヤモヤをしたくないからその場でとっさに声をかけたいなっていう気持ちがあるんだけど、なんかね、私もお母さんから教わったのはそういう感謝の気持ちとかもそうだし、あとごちそうさまとかありがとうとか、あの前言ったかな、未だに私マックとかご飯屋さん出るとき必ずごちそうさまですって言っちゃうのねごちそうさまでしたって、これがねどんなに大きいチェーン店でも言っちゃうのが、まあ、人それぞれ価値観は違うと思うんだけど、私はこれお母さんの癖がそのまま映ってると思ってて でも自分家も料理屋だからさ、どうやって作ったりどうやって配膳してきた人だって、どんなアルバイトの人だって、なんかやっぱりごちそうさまとかありがとうって言葉嬉しいなと思うから、そういうお母さんの行為が自分にもあってよかったなって思うんだよね。だからあんこティーチャーさんも同じ気持ちなのかなと思います。母は強し。続きまして、ラジオネームジンさん、えりこさん、こんちくわ。こんちくわ。夏休みの思い出ということで、僕は中学生の時に彼女と地元の花火大会に行った時の思い出です。
なんだろうな。
花火大会自体は問題なく進み、花火の光に照らされる彼女の顔は本当に愛おしいものでした。
ちょっと待って、読んでてドキドキしてきちゃうよ。
しかし良くなかったのはその道中のことでした。初めての彼女、初めての外でのデートということで、とてもとても緊張していた少年ジン君。友達と会うたびに繋いでいる手を離して少し距離を取ってしまうのでした。
ふむ。
中学生だし恥ずかしいけど、やっぱり女の子としてはしっかり構えててほしいですよね。そんな彼女とはもう付き合ってませんが、初めて彼女と見た花火はいつもより輝いていたのが僕の夏の思い出です。今年も花火大会があったらどっしり構えていたいと思います。
もう構えられるだろう。
いや、中学生の時なんてそうだよね。一緒に帰っててるだけだってさ、おいお前ら付き合ってんのかよみたいなさ感じになりがちじゃん。でそんなさ恥ずかしさがある中、本当のデートの時にさ友達と会っちゃったらさ、お、別にそこで会っただけだしってなりそうだけど、これがね、これがジン少年が友達を見つけた瞬間にあって手を離すんじゃなくて、ギュッて手を握ったら女の子は嘘いいのってなるから、これ中学生には無理だよね。まあそうね、大人になったからきっと次はギュッと手を握りしめられるでしょう。いろんな夏の思い出ありがとうございました。以上、ハートジャックのコーナーでした。えりかわまいこのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。今年も投票選抜戦2025、本当に、長い期間ありがとうございました。これを撮ってる時にはね、もうあと1日かな、9月の10日に終了ということなんですが、私の夏の思い出といったらね、ここ数年はやっぱり投票選抜戦になっております。本当に見たことない方、 SNS でもつながったことのない方、まあ、リアルでお世話になってる方もいるし、もうそれ以外の方も含めて本当に本当にここでしか会えない人もいたり、それ以外の人も含めてみんなの大事な時間を、土日だったりとか仕事終わりだったりとか深夜の絶対寝る時間だったりとか、あとお昼の仕事の休憩中とか、みんなの大事な時間をこんなにね、投票っていう応援の形に変えてくれるなんて本当とありがたいし、ちょっと心配にもなっちゃうような、大丈夫かな、休まなくて平気かなって思っちゃうような期間でもあるんだけど、でも濃厚な2ヶ月間でいつも嬉しく思っております。このラジクロの D もね、ラジクロ D っていう名前でいつも時々マッチングしたりとか、応援してくれてるなって見てて、むしろ D とマッチングした他のサポーターさんが D と同卓したよって教えてくれる時もあったんですよ、今まで。が今年結構これのメインパーソナリティをしてる人だったりとか、みんなに投票してくださってるんですけど、誰もマッチングしなかった。悲しそう。いや、そうなんだよな、私もこっちの身としてもマッチングってやっぱりしてない人とはなるんだけど、でも本当にね、みんなの気持ちのこもった2ヶ月間を過ごさせていただきました。ちょっと早いけど本当にありがとう。そして皆さんにここでお知らせです。11月23日日曜日、ラジクロ、いえ、ラジオジャックの公開収録決定しました。イエイイエイイエイ。何回目かもうわかんなくなっちゃった。はい。今回の特別ゲストは、日本プロ麻雀連盟、そして、廃墟の後輩でもあります、歌手のなぎちゃんでーす。イエーイ、なぎなぎぽんに来てもらうことになりまして、二人でね、これからどんなことやっていこうかなとか、やりたいことあったら相談しようねっていう話をしております。普段やれないコーナーとかもできたらいいなと思っておりますので、詳しくはラジオクロニクルのホームページまたは X をチェックしてみてください。お楽しみに。 それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。お相手はせっかきで困るなエリカマイコがお送りしました。また絶対遊びに来ること、おつしくは。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。